詩編の84編です。この詩は非常にいろんなところでよく今までにも引用されたり親しまれてきた詩ですね。でまずここでですね、神様への愛っていうものがですね、この最初の段落で、神様との深い交わり、霊的なですね、そのことがこの5節までで、2節、2、3、4、5までで、特に他の詩にもそれほど見られないような表現でですね、神様の霊的な存在に対して非常に深く引きつけられて、全存在が引きつけられると、引きつけてやまないっていう、そういう気持ちがですね、これはもう、非常に2500年もあるいはそれ以上も古い時代の人の心がですね、神様に対してこういうふうにまでですね、私たちの心は引き寄せられると、心を喜びに満たし、そして強めるんだっていうことがこの詩では特によくわかるんですね。この詩を見たらですね、個人的な苦しみ、絶望的な悩み、闇の力っていうものがここにはほとんど書いてないんですね。ごく一番にするところがあるぐらいですけれども、あなたのいるところはどれほど愛されているかと、これは自分だけでなくてですね、非常に多くの人によってですね、昔はこれ神殿ではあったんですね。今私たちはですね、その特定の場所の神殿ではないわけです。で、神様ご自身ということに言い換えることもできるわけです。こういったあなたのいますところとかですね、死の庭というのは、あるいはあなたの祭壇とかですね、みんな神様ご自身と、これみんなその五節に言い換えてますよね。あなたの家、あなたの祭壇、死の庭、あなたのいますところと、こういうことをみんな神様ご自身というふうに現代の私たちは言い換えることができるわけですね。で、神様へのその深い愛というものがここにあって、この詩を作った人は非常に多くの人によって、この愛されているということですね。愛すべきものだということです。英語訳で How lovely is your tabernacle というような表現が多いですね。Lovely とかですね、あるいは How I love your temple とかですね、分かりやすくしているのもありますけれども、そういうふうにこの神様ご自身というのはですね、普通はユダヤ人の社会ではモーセのところであったように近づくと殺されると、罪の上に、そういう厳しい神様っていうふうなイメージが一方では古い段階からあったわけですけれども、一方では旧約聖書にこういうふうにですね、どんなものよりも心惹かれる愛すべきお方なんだと、そういうことですね。 How I love your temple、いかにですね、私はあなたの今すぐ愛していることだろうかというように、何よりも深い愛の対象だ、単に恐れ敬うというだけでなくてですね、なんとなく怖いとかいうだけでない、一方では神様と会うことがですね、滅ぼされると、イザヤのような人でも神様を見たんだから私滅ぼされると言ったぐらいですね、完全に清い方だから汚れた人間が近づいたりすると滅ぼされるという、そういう非常にこの、恐れを敬うところがあった一方ではですね、これと非常に対照的なところです。で、この神様が非常にこの愛すべきお方だということはですね、私たちはその神様って目に見えないから、この霊的な神様をここまで愛するっていうようなこと、特に引き上げられた人はこういうの本当にアーメンソードですと言えることですが、そこまでいかない段階の人でもですね、その神様の愛すべき本性、本性というものが、それはまあ神様はさまざまな自然というものでですね、非常に麗しい川の流れとか水の清い流れとか音とかですね、さまざまなこの野の花、海、山、雲、そうしたものがですね、確かにですね、神様の見てによって、神様のお心によって作ったわけです。ですからそういうものもですね、本当に愛すべきものとして、これは無数の人にですね、神様は信じないと、そんなものおるはずないという人でも、神様が作ったその被造物、 それを非常に愛するということは、これはどこの民族でもあるわけです。そういうふうにここではまず神様への愛、神様を愛すべき存在だということをですね、さまざまな表現で言っているわけです。3節もですね、主の庭、これは直接的にはそのさっき言った神殿の庭ということです。もちろん庭そのものが愛するということになって、これは詩だから言い換えているわけですね。神様を慕ってと、この3節はだからそれを言い換えたのが分かりますよね。命の神に向かって身も心も叫ぶ、耐えれそうだと3節見て分かるように同じことなんです。ですから足の庭、その庭そのものと言ってるんじゃなくて神を言い換えているということですね。祈りますと、で耐えるという表現はあんまりしないんですね。この表現は私も使ったことがないですね。非常に何かを愛してですね、耐えるやるようなことはちょっと、そんなことは、そういう言葉遣いは使わないわけなんです。ですから、これは英語訳でも現代語訳ではですね、そういうふうに耐える表現ではないわけですね。で、I long to be in the Lord's temple。I long というのを切に望むというわけですね。鹿のようにという歌の原文の元に作った人がありますのロングと言います。谷川の水を求めてですね、その時にロングというんですね、ロングが長いというんじゃなくてですね、しつつにいるあるいは鹿を求めるという時に I long to be the Lord I long というのを使うんですね。でそういう表現を使っています。ですからこの身も心もですね、黙っておれないほどに神様への愛を持っているということです。耐えるっていうのはもう本当に弱り果てるぐらいっていうぐらいにですね、そのぐらい、この全存在が神様に向かっているというわけですね。引き寄せられるという、こういうほどまでにですね、神様に強いその引力、引きつける力、愛すべきものを実感していたということなんですね。人間はそういう神様のが本当に素晴らしい、私たちのいろんなことを配慮してくださる、見てを持ってしてくださるという、そういうものに対してですね、やっぱり私たちは心が引きつけられるわけです。で神様のご性質を深く知れば知るほどですね、このように引きつけられると。これはそういう神様との関係は分からない場合がほとんどなので、こういうふうなことは人間同士の愛でですね、若い人向けの歌とか歌謡曲みたいにこういう類の人間同士の愛としてですね、もう黙っておれないとかですね、そういった愛してるとか、そういったような歌がたくさんあるのは、これは神様のことを分からないとやっぱり特定の人間ということになるわけですね。でその特定の人間に対してそういうふうに非常にこの燃えるような愛があるとかいう場合もよくありますけれども、それは時が来たら必ずやまってしまうということです。で何らかのさまざまな弊害が起こってしまうし、祝福がないですよね。で神様への愛っていうのはこれ不思議と祝福があるという、そこは非常に大きな違いで、人間同士の愛なんて病気でですね、障害があって顔がおかしかったらですね、そんな熱烈な愛なんて持てないと、相互にはとてもじゃないということですけれども、神様への愛はどんな状況の人でもですね、これは持つことができるという、しかも一番深いこの愛を持つことができるということです。ですからこの人の願いはですね、鳥もですね、祭壇にの近くにこの巣を作っていると、私ができるならばです、そのようにいつもですね、あなたように住みたい、鳥のように巣を作って、いや心にですね、巣としてですね、そこにいつも住んでいたいのだと、そして、あなたをさらに賛美し続けたいと、それぐらいですね、この人にとっては神様っていう存在も絶えず心を潤してやまないということなんですね。そういうように、この主によって喜ぶっていうことありますね。普通は私たちは物によって喜ぶわけです。食べ物とか物をくれるとか、あるいは特定の人間とかですね、普通に目に見えるものとか遊びとかゲーム、そういうさまざまなことによってですね、喜ぶんですけど、そういうこと全く違って主によって喜ぶっていうのがここにあるということがよくわかるわけです。何にもそういう目に見えるものない、面白いものをしてるわけじゃない、お金があるわけじゃない、それなのにこの人は主によってですね、主を愛して主からこの非常に強い引きつける力、他の何者にも勝るようなこの深い引き寄せる力を感じていたというんですね。 で、この人の魂はその主への愛によって燃やされているということがわかります。まあ、大体何の種類にしても愛というものは燃やすものですよね。例えば植物とか自然とかですね、山を愛するとか音楽を愛する、まあ、人間を愛するもそうですけど、何らかの愛というのは部分的にしろ人の心を燃やすものがあるわけです。で、何にも愛したことはないと星野さんもこんなことが出てきますね。計算ばかりして何にも愛したことはない、香りも花の香も嗅いだことがないとかいう表現が出てきますけども、まあ、うっかりするとですね、計算ばかりって見えるものの損得ばかりっていうことです。それとこの愛ということを対照的に星の王様ですね、しておりますが、これはそういうことですね。その中で一番心を永続的に燃やすものがこの神様への愛だということがこの詩を見てよくわかるわけです。イエス様もまず神を愛すと、そうすることでまた人を愛することができるようになるから、神を愛す人を愛せって言いましたけど、こういうふうに深い神様の愛を持つ人はですね、また一方では神様からの愛を豊かに受けると、この相互的なものですね。これはまあ親子でも何でも植物でもペットでもそうでしょうけど、その愛しておったら相手からも何か起きるわけですよね。愛すること自体が何か支えられるということであります。まあ、そういうことで、私たちもですね、こういうように本当に神様を慕ってですね、全ての魂を相手引き寄せられるというぐらいに神様と深い結びつき、神様によって燃やされたいと思うんですね。本来こういうふうに燃やされるっていうのは私たちの、まあ、最終的な在り方だというわけです。絶えず神様によってこのように命を与えられるというわけですね。で、それをさらに具体的にですね、別の表現で6節以降も言っています。ここで詩編全体の最初にも出てくるアッシュレーっていうことができますよね。言語で一語なんですね。これではヘブライ語しますと、この日本語にしますと、いかに幸いなことかと、このいかに幸いなことか、ギリシャ語で言えばこれマカリオスっていう言葉で、三条の教えで言ってる心の貧しきもの、ああ幸いだって、これはマカリオスっていうギリシャ語、ここではギリシャ語訳ではそうなるわけですね。ああ幸いだと。で、こういうこのマカリオスというのをイエス様も使ってですね、あのところに行ったわけです。マカリオス、ああ幸いだ、心貧しきものだと。で、詩編ではですね、それがあなたによって、勇気を出して、新しい力を得るというわけですね。この勇気というのは力と同じように見えて言っているわけです。そして心に広い道を見ている、ここに幸いがある。これはもう確かにそういうことを言えると思うんです。絶えず神様によって新たな力を与えられるというわけですね。で、この勇気っていうのは別になくて、そういうふうに言ったように力、英語からストレングスというふうに訳される言葉ですね。絶えず力を得ている。で、他の公約もそうです。みんなこうですね、あなたによって力を与える、そして心に広い道ってありますが、ここのところもですね、これは大体はこれ本来他の訳はですね、これはシオンの王子にある、そういうことでずっと私が使ってたの公約でもそうです。これはですね、その力があなたにあり、その心はシオンの王子にある人は幸いになると、そういうふうな訳で、ずっとなされてきたわけですね。英語訳もそちらの方が多いです。でシオンっていうのはこれ神様がおるところ、これも象徴しているところなんですね。で、ちょっとそれ実際に見ていただいておいたらですね、ちょっと口語訳をですね持ってきてもらいます。このですね、この原文はですね、シオンということはそのものはここに載ってないわけなんです。で、彼のその道ということがあるので、それで広い道、何しろこれは道といえばシオンへの巡礼の道だということで、シオンということを多くの場合追加されているわけなんですけどね。まあ、いずれにしてもですね、神のところに行く、シオンというのは神様がいるところを象徴しますので、絶えず神様によって新たな力を与えられて、でそしてですね、 神のところに行く道をいつも見ている、広く道を見ていると、前途にずっとですね、神のところ、神の国に至る道がはっきり見えると、でその歩む道もいつも力を与えられると、まあ、ここは本当に幸いだと、実頭の中で絶えずこの前進していくというわけなんですね。これですから、そういう非常に神様への深い愛を持ちつつ、この区切り6節以降は絶えざる前進ということを言っている、神の国の絶えざる前進。でシオンというふうにいつもの訳でしているのは、そういうふうに神の国を象徴していたからなんですね。シオンという神がいますと、現在の私たちにとっては目に見えない神の国ですね。神様を信じていないときは本当に行く道が見えない、どない行きたいかわからんということであるわけです。で本当に道がわからなくなるという人もたくさんいるわけです。私もこういうこれは今信仰を持っている人は大な小なみんなそうだと思うんですけども、どういう心考えを持っていったのか本当にか確信ができないということ、道が見えないわけです。で力も与えられない、だからだんだんもう若い時にはまあ普通の生まれつきの若さの力だけど、非常にこの道が分からなくてもてあそばれて翻弄された場合にはですね、もうこれはダメだと、これがないんです。力が与えないし、善と良いの道がない、もうそしたらですね、生きていけないということで、心が病気になったり、もっと痛くなったら、もう追い詰められて死にしかないという、こういうことはですね、もう誰にでも起こり得ることなんですね。ですから、この6節で、本当に幸いなこと、ここにあると言ったわけなんです。ああ、幸いだと。で、神へのこの愛を持って、それで神様からの力を与えられて、そして道が見えてくると、これは本当に幸いだと、まあ、こういうことが我々にも本当に約束されているというわけなんですね。ついこの間もですね、韓国の大統領だった人、あの人もですね、告白して弁護士資格も取ってですね、大学も行かないで、改革派の機種でもあったんですね。それが親族関係のごたごたで非常に追い詰められて、今の政権がですね、あの人に関わるような集まりを持つ厳しく禁じたりですね、一部で。だからどうも今度 の小沢さんの秘書をですね、半年前に話していきなりして退山命令してネズミ一匹みたいにですね、自民党の幹部にも及ぶようにって何にもとさせない、もうああいうのどうも本当に怪しいことですけれども、そういったことはよく起こりがちなんですね。検察は裁判に立たせた大きな間違いですね、しばしばそんなに実は影響されるわけなんです。それで、でもそれにしてもですね、そういうふうに大統領もしてた人で、非常に期待もされておった人がですね、ああいう死に方をするっていうのは本当に、まあ、歴史的にもですね、クーデターで銃殺されたりですね、国会討伐とそんなことはいろいろありますけど、自ら命を絶つぐらいに追い詰められたっていうのは本当にちょっとって例が本来ないぐらいですね。それまさに力を失ってですね、もう前途が見えなくなったと、生きとってもものすごい苦しみが続くと、周りも続くと、でこれは運命だとか言う人だったんですね。もう誰も行うものか言うなとか言って、で、なんか人もですね、神を信じていなかったから言うようにですね、死ぬも生きるも自然だとか言ってですね、まあ、そういうようなことを言って残したということです。ですからそれはそういうことじゃなくて、大なり小なり人間というのはそういうものを持っているわけです。もう行き詰まっていったらですね、確かに道がなくなる、もう生きてるのは非常に苦痛で、ずっとさっきまで苦痛ばかりだということをはっきり見えるように思うと、この広い道が見えないとですね、そしたら生きとってもしょうがないと、そういうことをすれば周りの人がどんなに苦しむか悲しむかと思っても、それでもなおもう生きていけないということも起こるんですね。それでまあそのちょうど反対のことがですね、本来人間にはこういう約束されているんだということなんですね。でそういう状態の人はこの七節であるように、嘆きの谷ということなんですね。でここはですね、これは あるこの嘆きの谷とか訳されていますが、これはある植物のですね、木がここに本来木の名前が書いてあるんですね。バルサム、言語ヘブライ語ではバカーっていうんですね、バカーの木という、 そういう、これは、訳してバルサムの木とも言われたりしますが、それはですね、その、大体水分が多くてですね、それがこの水を滴らしたりするというんですね。本来この、乾燥地帯だから非常に珍しいわけなんです。ですから涙を流すというように見えるので、ここで涙の谷とも訳されていた。で、嘆きの谷ってですね、口語訳ではですね、そのバカーっていうのをですね、そのままに植物名を訳したから、私も最初の時なんか変な感じがしたんですね。彼らはバカの谷を通っても書いてる、バカーっていう植物のあれなんですね。こういうで、それでほうに誤解をするからで、誤解というか意味不明になりますので、日本語としては。それでそういうふうに木から水が出たりするということで、涙ですか、はい、バカ、植物の名前だったんですね。で、こういうでは、こんな訳では分かりにくいので、もう変えたわけです。だけども古い訳を参照したりして、そういうことも知っていて、なんでそれはバカの谷が嘆きの谷になったのかと、そういう意味があるわけですね。涙の谷ということなんです。言語でバーカーと書いてあるんですね。で、これはバルサムの木を表して、そのこうした水を時折したたりするぐらいですね、特別な木ということで、涙の木という、あるいは嘆きの谷にしたわけです。そういう涙の谷、嘆きの谷を通る時でも、そこをですね、悲しみの涙でなくて水が溢れる、正反対ですよね。まあ、悲しみとか本当に追い詰められた絶望っていうのはですね、心に何もなくなったからもう涙が出てくるんですけど、ここは溢れる泉とするって言うんです。で、豊かな祝福で、雨も降って潤して、まあ、こんな方にですね、絶える力が与えられて、前途に続くぞ、広い道が見えると、しっかりした道が見えると、どんなことがあって神様の道に続いてるんだっていうことははっきり分かるという、そういうふうに見えている人はどんな辛いことがあっても 逆境が起こっても、不思議とそこに溢れるものに返してしていくというですね。この本当に大きな祝福というものをこの詩には書いてあるのが分かるんですね。そしてもう一度この九節に、いよいよ力、それ言語ではハイル、エンハイルと、力から力へと、というように書いてあります。この八節のところですね。そういう人々は力から力へと進むと、日々新たにされる、日々新たに力を与える、そしてついにシオン、ここにシオンが出てくるから、さっきのところもシオンへの道というふうに訳したわけですね。になって、で、私たちは御国、ついに御国で神様に、あるいはイエス様に顔と顔を合わせてみると、パウロも言っているとおりですね。その目的がはっきりしているわけです。道もはっきりしていると、行く、歩いていくための力も与えられるんだと、そういう祝福された人間の歩みですね。この世は本当につらいというか、嫌なこととかいっぱいあるのに、こういうようなその暗さとか大変さは昔も今も変わるものではないわけですよね。それでもこういうふうにまだはっきりとですね、この神様について道を示されて、そしてこの世に駆け続けた人がおるということも、この本当に驚くべきことなんですね。はい、それで、今度は少し内容、9節、10節ですね。今度は祈りが一部入っているわけです。あなたが油注がれた人を顧みてくださいと、耳を傾けてください、盾とする人、これはどういうことなのかというとですね、これは直接的に油注がれた人というのは王なんですね。で、昔は王っていうのは非常に重要な存在だったわけです。神様から油注がれて、神の本質を注がれて、そして正義によって、憐れみによって政治をするということだったんですね。 ですから国の荒廃は、荒廃というか廃れるか起こるかはですね、このひとえにこの油注がれた人、王の、まあ、遺憾によると。だからまず王がですね、崩れたら本当に人々もみんな崩れていくということがありましたから、この民族全体の人を考えた時にですね、この油注がれた王をですね、特に顧みていてですね、その人をしっかり守ってくださいと。私たちが盾とする人、それは王なんですね。まあ、そういうふうに言ってるわけです。で、これは実際、まあ、そういうことですね。油注がれた人を何らかの形で守ってくださいっていうのは絶えざるこの願いであるわけです。それは、まあ、まあ、この御言葉を語るということも何らかの神様から油ですね、御言葉を注がれて聖霊を注がれなくても答え続けられないわけで、そういう意味で我々集会の方々も絶えず、まあ、私のためにもっていうよりは私の背後にいてですね、神様が私に御言葉を与えられるようにと、そういうことを絶えず祈ってくださっておるということにも、まあ、こういうことはつながっていることなんですね。何らかの言葉を語る人が間違ったことを言ったりですね、間違った判断をしたら本当に崩れてしまうわけです。昨日の礼拝でも言ったようにですね、この本当の確信をしっかり知らない人がですね語るとですね、本間思考集会でもあったように、まあ、全くこの周辺の、まあ、本質でないことをですね長時間いろいろとそんなこと起こるんです。それが、まあ、東京なんかで、まあ、そういうあるいは各地の集会でもですね、確信の部分がなくて周りのことをごちゃごちゃごちゃごちゃしたこといっぱい言えんというもんだから、本当にそんなのは力がないわけですね。まあ、そういうことで、そういう人のことを語る人に絶えずですね顧みて正しくですね、この真理の確信を語るようにっていうのは、これもみんなそうなんです。教科でも牧師もそうだしですね、これも教科だったらこういう語る人みんなが絶えず顧みてくださいという願いですね。まあ、そういうことで、これも私たちにもそういうことが当てはまるんですね。で、まあ、確かに一人一人が、まあ、無教会はできることならばですね、絶えず、万人祭祀ということでもありますので、また一人一人に油注がれる人を顧みてください。一人一人はクリスチャンというのはそもそもですね、キリストの油をある意味で注がれた人になるわけです。それで上に立って語る人はもちろんなんですけど、それぞれのクリスト者に対してもですね、顧みてくださいと、まあ、そういう祈りにもなるんですね。そういう祈りが挿入されておってですね、神様のことと自分のこと、歩みのことと、それから国全体のことを思ってこういうことを祈りが入っていたんですね。そして再び、この神様との霊的交わりの幸いを言っているわけです。あなたの庭で過ごす、これも神と共にあるという意味で、これ別の詩だから別の表現で言っているんですね。神と共にあるっていうのをこういう表現で言ってるんです。まあ、こういう表現出てくるっていうのは、これはまあ詩だからですね、詩人だからですね。三分的な頭であればですね、これも神と共に過ごすと他に表現出てこないんですけども、それをこういうふうに神の庭で過ごす一日と、これは千日も勝るっていうぐらいに潤されるっていうわけですね。だからこういうことはですね、だから単に長生きやらしてもあんま意味がないわけですね。この女性の平均にも80何歳とか5歳とか3歳かな、びっくりするような長寿になってですね、その長寿は本当に幸いで亡くなってしまったですね、呪われた長寿って人もたくさん出てきてしまったわけです。もう行きたくもないのに生かされてしまうという、そういうことを見てもわかりますが、単に長生きしたってもですね、これ何の、幸いでも祝福でもないわけです。神様と共に過ごしたらですね、たった1日でも千日と、本当にわずか10年20年で本当に神様と共に過ごしたらですね、100年生きようと、そんなのはるかに上回るという、そういうことに言えるんですね。そのぐらいこの神の庭で過ごす、神と共に過ごすということ、本当に心を満たすということをこういう表現で言ってるわけですよね。それはそこにこの最初の段階で深い神様への愛があったと、また神様からの愛をいただいておると、ここに時間がもうどうでもよくなるんですね。で、まあ、そのことを言い換えて、主に逆らう者の長寿、長生きしてもですね、そういう本当に祝福のないもののところで長寿 直帰したところで何にもならないから、神の家のところ、門番、一番チームに行く門番のような何でもいいから神のところで降りたいと、ということですね。これは、まあ、例えば元気であってですね、いろんな遊びをたくさんできると、神を知らない人たちと一緒に遊んだり食べたり飲んだりするよりはですね、たとえですねそういうことは一切できなくて回すこともこの世から行ったらですね、本当に地位の低いものであっても神と共に過ごしたいという、まあ、そういう心持ちなんですね。主は太陽と、いきなりこういうふうにして、まあ、日本のクリスチャンというのは大体ですねイメージは小さいわけですね。島国というか万事がですねものを考えることも、宗教でも日本の宗教と全然よそに伝わらないですよね。日本の神社宗教なんていうのはもう決して伝わらないわけです。そのぐらい狭いんですね。大麻神社とかこら辺の神社の宗教も絶対によそに伝わらないんです。そういうふうに戦前はですねシンガポールやほんな観光まで強制的にですね武力でもってそういうことを拝まそうとしたけど、ほんなもうすぐに吹き飛んでしまったわけ。そういうこともあって日本の政治家はですね、あの麻生さんが言うんでも、ああいうこのスケールが本当に違う、声の質からしてあのおばあさんと違うですね、考えることは金を払われても本当にしょうもないことを考えている。マクレンチも非常にこの良くないようなということがありますね。どうしてもこの国民全体は発想は小さいということです。大きな交流はないから霊的な。で、私たちもうっかりするとですね、そういう全体的な日本人の傾向で神様を小さく捉えがちなんですけども、一般的に来る人も、あ、神様太陽だなんてそんなことあんまり言わないんですね。三千と輝いている全世界人人類と、まあ、そういうふうにこの詩編っていうか神様のこの元の 原風景というか、それは非常に大きいんですね。詩は太陽だと、その太陽のようなですね輝かしい力と光とエネルギーを与える、それをもらって生きる子供になったらいいですね。確かに、そういう子供にもなりつつあると思うんですね。それは誰でしょうね、この名前をもらってる人です。ひろこさんの、まあ、こういうところ箇所をですね、イメージをしたいと思います。太陽と、その太陽のような大いなるものを受けるというわけですね。そういうことで、私は太陽、盾、恵み、栄光と、まあ、思わずこの神様に関するイメージがパッとこう出てきたら太陽だって出てきたわけですね。で自分に、まあ、こう愛を与えてくださる、それから悪を守ってくださる、さっきの嘆きの谷を歩くときでも攻撃の火の手、あるいは矢が突き刺さらないように守ってくれる、で言い換えてまたそれは全部が言い換えた恵みだと、また再び今度輝きだと、栄光だと、素晴らしいと、こういうものです。完全な道って、これはさっきの神様に至る道をしっかりして歩こうとする人にさらに与えてくださるというわけですね。完全な道、不十分な道っていうのは、断崖絶壁があったり落とし穴がある、これはこの世の道ですね。人に策略をしたりですね、あるいはいろんな計り事をしたり、そういう道で満ちているわけですね。時たま新聞にそんなが載ったりしますけれども、この間の韓国 の大統領のムヒョンさんもですね、この世の危険な道をとうとう大統領にならなかったらいいことにならなかったけど、取り巻きとか奥さんとかがですね、親族とか何やかいとそこに欲に身がくらんできて巻き込まれたんですよね。で、まあ、ノムヒョンさんも油断したのかもしれませんが、この世の道は本当に危険な道、次々と落とし穴があって、あの本当に自らも滅びに負ける道ですけど、神様に至る道をしっかり見つめていくと良いものがくださると。で、もう一度ですね、これ最後に言って、そういった全てはあなたにより頼むところから全てがあるということで、足で再び出てきたんですね。まあ、そういうふうにこの詩はこれは非常によく引用されたりしたのはですね、これは詩編の中で非常に喜ばしい愛に満ちた詩だからなんですね。で他の詩は非常に苦しい、追い詰められた詩もたくさんあるんですけれども、そこから先ほど、もう本当に、これだけ神様との愛を深かった、これはもうおのずから詩の平安があると。この愛だから詩編というのはまさに詩の平安に満ちたあれだと、この前の四国集会に行ったんですけれども、 一つ一つ克明に調べますと、本当にこの詩編というのはですね、これも非常にこの豊かな詩の平安の、まあ、詩編集の中で最もこう多様な詩の平安の世界を私たちに直接知らせてくださると、心から心へとか、どっかの福祉施設はそんな何か書いてあるとかあるんだけどね、ああいうものを歌うか、運転的な感じがしますけども、これは本当に聖書は心から心へですね、伝わってくるものですね。はい。こういうふうな特別に引き上げられた人とですね、これを味わうことによって私たちも少しなりと心の交流ができるということも、これも大きな恵みですね。はい。そこまでしておきます。